ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ体操みたいな動きをしながらのこんばんにゃでした、はい右手を上に上げ左手を上に上げ、
いや本当五十肩になっちゃって右がやばいんですよ、うん、で急に治るんですよねって聞いてて、で少し痛い方とかに無理してやった方がいいよっていう人とやっちゃいけないっていう人がいるから、う
ん、やっちゃいけないと私は聞いてるんです、うん、無理したら
でもなんか他ではやった方がいいって人もいるんですよ、なんで半分半分に
そうね、まあ、その人それぞれかもしれないですしね、私もなんか蓋が開けられなくなってきちゃって
握力がなくなってきた
痛くて、よく CM とかでね雑巾絞ると痛てんなの、これか、
それはなんだろう、それは なんでなんですかね、
筋なんじゃないですかね、うん、いろいろ出てくるわよね。
そうですね、
うまく付き合ってまいりましょうさあそんな体ボロボロの私たちが今週もこのコーナーからいってみましょう。田中とのアーティストピックアップ、一組のアーティストをピックアップしてもらい熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
今回は
本日が誕生日のピーター・ウルフがボーカルを務めたバンド、ジェイ・ガイルスバンドをピックアップしたいなと思っております、うん、ピーター・ウルフね、79歳になりました。ジェイ・ガイルスバンドあんまり知りません？
ちょっと全然知らない。
あら、
それ。
いや、私はある一曲があるんですけど、うん、大ヒット曲があるんですけど、うん、生放送のオープニングでかけるとものすごいテンション上がって、イントロもバッチリなの。
はい、これはなーなーなーなーなーなーってやつですか？
だんだんだんだんだんだんだんだん大好き。
はいはいはいはい、はい、
これ多分アーティストとか知らなくても聞いたことある方
も、曲は ね、これはまあ大ヒットしましたからね、うん、はい。でもあれか、田中畑さんはあんまりJ ガイルズバンドはあまり知らない。
そうですね、知らないですね。
かっこいいんですけどね、
うん、この曲以外も結構あります。
ありますよ、触れた曲あるんだけど、はい、まあじゃあそういった意味では今回は、はいはい、Jガイルスバンド入門編ということで、
はい
はい、私ペラペラと
ちょっと
じゃあ行きましょうかね、
はい
はい、1967年にギターのJガイルズを中心にアメリカボストンで結成されたんですね、うん、でまあブルースとかリズム&ブルースをベースにしたロックンロールバンドで、アメリカのローリングストーンズなんてね言われたりしてたんですけれど、まあ6人組のね白人メンバーなんですよ。で白人史上最も黒っぽいロックバンドなんてね、まあ最高な褒め言葉なんですけれども、そんなキャッチフレーズがねあったりしたバンドなんですね。で1970年にブルースの名門レーベルアトランティックレコードからですねファーストアルバムをリリースするんですね、うん、本格的なブルースアルバムになってまして、はい、私は大好きなんですよ、うん、もうとにかく大好きなアルバムの一枚なんですけれども、なかなか売れません、
う
ん、やっぱり。
そう
ですね、そうなんですよ、これいいんですけどね、ライブもかっこいいし、本当に分かってるなこの人たちっていう感じなんですよ、うん、まあ、だからそういった意味で言うとちょっとこうマニアックなところがあるのかなと思うんですけどね、うん、でこのボーカルのピーター・ウルフのパワフルなボーカルもすごくいいし、こうピーター・ウルフってこうデビュー前にねディスクジョッキーやってたので、軽快でエンターテインメント色の強いね MC とかこういうのも受けてね、すごく人気のあるライブバンドとしてね知名度をこう上げていくんですけど、まあとにかくこう大ヒットというかね、ヒットになかなか恵まれないという感じなんですよ。そこで1970年代後半にですね、大手レーベル EMI に移籍するんですね。で1980年にリリースしたラブスティンクスが全米18位を記録しまして、スマッシュヒットするんですね、はい、この曲はユッキー知ってんじゃないですか。 知りません、うん、はい、
多分聞けばわかる、
はい、うんうん、まあちょっと、うん、多分ね世代的にはあの、うん、リクエスト多分あった、
あった曲を聞けば多分わかると思う、はい、
ただですねシンセサイザーを前面に押し出すサウンドで、うん、オールドファンからはですね反感買うんですよ。まあ当時流行り出してたニューウェーブ色をちょっと強くなっちゃって、まあ本格的なブルースバンドだったのに、
あ、
うん、まあそういうことでいくとその最初からのオールドファンからすると悪魔に魂売りやがってみたいなね。
あ、なんかそうやって言いますよねよく昔は、うん、
あのね、好きってね追いかけてた方々がちょっと売れて変わっちゃったりすると、
そうなんですよ、ね、もう売れるためには超えてはいけない
一線を
超えやがった
厳しい、
はい、まあまあ確かにその本格的なブルースバンドだったんで、うん、このなんていうかな、うん、売れたラブスティンクスとかを聞くと、
うん、
まあ確かにライブではやっぱりこうパワフルなんで、うん、こうそんなに違和感ないんだけど、アルバムの LP レコード聞くとあれ一緒のバンドなのっていうところはやっぱちょっとあるんですよ。
それくらい本格的だったんですね。
そうそう、ブルースがね、そうそう、そこでまあちょっとそのニューウェーブ色がねこうちょっと出てきて、シンセサイザーをこう前面に押し出してみたいな感じが、その後も推し進めるんですよ、うん、J ガイルスバンドが
一曲だけじゃなく、
そう、うん、まあやっぱり本人たち的には売れたいっていうものがすごくあったと思うから、
うん、
でせっかくブルースのレーベルから EMI レコードにこう移籍してっていうところでやっぱり変えたところを見せたいというところで、
うん、
で先ほど言ったラブスティンクスを出した翌年1981年にアルバムフリーズフレームを出すんですね、
うん、
でついにこのアルバムが全米ナンバーワンを取るんですよ、うん、
すごい、
はい、だからもうそういったところでいくとすごいのよ ね、
そうですね、
バンドとしては、
はい、
うん、
大成功ですね。
そう大成功、うん、そしてアルバムからのシングルカットセンターホールドもシングルチャート1位を獲得ということで、うん、名実ともにトップアーティストの仲間入りを果たすんですね、
うん、
ただやはりオールドファンからはちょっとソップを、
ああ、そうなってもダメです
か、うん、あの、うん、よりちょっと進めちゃったのでソップを向かれちゃったと、はい、そしてですねこの成功を機にですねボーカルのピーターウルフ脱退しちゃいます
そうなんですか
ソロになっちゃうんですね、ソロアーティストとしてデビューしちゃうんですよ。で
ブルースに戻るんですか。
いやいやいやいや、
戻んないです、
まあはい、もうやっぱりほら売れたんで、
まあそうですね、
もうこの路線をっていうね。そしてバンドの方もあえてボーカルを入れずにメンバーがこう歌い回しをするという曲によってね、そういうやり方でニューアルバムにリリースするんです、
うん、
これもやはり同じように、うん、まあ、やっぱ成功体験があるんでね、うん、出すんですが、ナンバーワンヒットを記録したアルバムの次のアルバムがですね、
はい、
全米アルバムチャート80位という、
あ、急に
大失速しちゃうんですよ。
切ない、
切ないでしょ
歌い手さんがいなくなり、
はい、
大失速してしまい、
はい、で翌年にはバンドが活動休止をするという、うん、でソロになったピーター・ウルフが成功したかというと、まあちょっとそうでもなくてですね、うん、ファーストアルバムこそソロのねファーストアルバムこそそこそこスマッシュヒットしたんですけれども、その後は尻つぼみに点々点と、はい、で2000年代になってですね、何度かバンドの再結成ライブとか、
うん、
こう期間の
限定、
そう限定のツアーを行ったりとかしたんですけれども、はい、2017年にリーダーのジェイ・ガイルズが亡くなりまして、
は
い、これによってもう事実上の解散と、
うん、
うん、バンドとしてはもう完全にピリオドが打たれたという感じなんですね。まあ駆け足で紹介しましたが、これがあのジェイ・ガイルズバンドストーリーなんですが、
ちょっとあれ最初の初期のブルース聞いてみたいです
ね。ああぜひぜひ、
はい、
かっこいいですよ本当に。
でもこのバンドで最初のアルバムの方はそんな感じなんですか。
そう、
古いやつだと。
そう完全にブルース、リズム&ブルースアルバムで、まあリリースしてたところもブルースとして名門のアトランティックレコードなんで、はい、でもねやっぱりこうちょっと私が考えたり、まあ、好きな J ガールズバンド好きな人は多分みんなこんな感じに思ってるんじゃないかなと思うのが、
はい、
移籍をしてレーベルをね、はい、全米ネワーの大成功をしちゃうわけじゃないですか、うん、それをしないで ずっとやっていればブルースロックの大御所バンドとして今でも語り継がれる、うん、バンドでずっといたんじゃないかなというふうに思うんですけどね、はい、まあでもそこはねやっぱりまあしょうがないもんね、まあ、
しょうがない、
はい、
しょうがないです
でまあここでジェイ・ガイルスバンドのですね曲を1曲かけるんですけど初期の頃のねブルースのナンバーなんかもかっこいい曲いっぱいあるんで、うん、何をかけようかなと思ったんですけれどもまあやはりね皆さん馴染みのある曲をかけた方がいいかなと
待ってました、
うんはい、先ほどユッキーともねちょっと話をした曲を皆さんに聞いてもらおうかなと思います、はい、ジェイ・ガイルスバンドでセンターフォールド落ちた天使
のアーティストピックアップザ・ジェイ・ガイルズバンドで落ちた天使でした、
はい、これ田中さん、はい、曲は聞いたらどうですか。
あもう分かりました
さすがの大ヒットした曲、はい、ということなんですけど
すごいですよね。なんか詳しく知らなくてもあ知ってるっていう曲があるってことが、うんそうそう
ね、どこで聞いたんだろうぐらいよく知ってますね。
CM ソングにもなったりとかねよくいろんなところで使われてますけど、はい、これ放題が落ちた天使っていうんですけど、うんはい、まあセンターフォールドっていうんですけどこれね雑誌の見開きの、はい、よくあるでしょ はい、あそこにあるヌード写真のことを言うらしいんですよ。
言いますよね。なんか聞いたことありますね。
そうそうそう、
ね、それの意味なんですね。
そうそういうことらしくて、うん、憧れの、はい、学生時代憧れのあの子が雑誌を見たら、はい、あれセンターの、はい、のホールドで見開きのヌードにちょっとなってるぞみたいな感じのストーリーの歌詞なんですよ。はい、だからミュージックビデオも教室で綺麗な女の子たちがみんな出てきて、はい、だんだんこうちょっとこう制服からちょっと際どい服になっていくっていう感じのミュージックビデオなのでなんかちょっとこう興味のある方はそういうのを見るのも面白いんじゃないかなと思いますけどね。
田中アートのアーティストピックアップザ・ジェイ・ガイルズバンドでした。続いては田中アート心に響いた一曲です。1月から毎週紹介していただいている中尾と草場さんの曲なんですけれども、この曲は田中アートさんが1年に1組レコーディングをしてプロデュースをするという企画の第1弾ということで、はい、いよいよ来週の火曜日がサブスクでリリースと、うんはい、もう目の前です。
そうです ね、
ねいよいよです ね、
いよいよですね
第1弾、
はい
ね、初めてですかこうやってプロデュースをするって。
プロデュースってほどしてないんですけど、ただ自分がこう聞いて、うん、それを世に広めたいなっていうだけのことを、うん、なかなかやってる人いないかなと思ったんです、うん、しかも1曲だけとかで、そういうのせっかくこういう仕事してるんで、今後やっていきたいなと思って本当に響いたんですよ、
うん、
でこの曲をきっかけにそういうのやろうって決めたぐらいなんで、うん、なんでこの曲ありきのこの企画な感じなんで、うんそういう曲が出てこなかったら第2弾はないのかもしれないですね。
あないかもしれないんだ。
そうなんですよ。でも出るようにはしたいんですけど、うん、でもこういうのって無理やり出すもんではないと思うんで、うん、ただなんか1年にそういう曲ぐらいはあるんじゃないかなっていう感じはしてはいますけど、うんはい、
最初で最後ではないと
ないはずないないといいですね。
まあまあちょっとねそれはそれでちょっと寂しい、
うん、そうですね、うん、まあまあ絶対に出るとは思いますが、
第1弾にふさわしいアーティストの1曲ということで、うん、はい、それではサブスク発売直前の1曲一緒に聴いてみましょう。
はい、はい、それでは聴いてください、中尾と草場で明かり。
生きててよかったってことが時々ある。ここまで来てよかったってことが時々ある。何にも怖くないってことが時々ある。このまま終わっても構わないってことが時々ある。間違って曲がりきれた道に「時々ある」
「
一人じゃないって思えることが時々ある」「ありがとう、それだけでいられることが」時々ある。他にはもう何もいらないってことが時々ある。もがいてもがいて出会えた誰かと きててよかったってことが時々ある。
田中アート、心に響いた一曲、中尾徳沢で明かりでした、
はい、
いや本当いい曲ね、
うん、いよいよ来週火曜日です。サブスクで配信されるということですね、うんうん、はい、気になった方はぜひぜひゲットしてください、
はい、
田中アートさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。今回はは
い、先週に引き続きまして、東京西荻窪にあるライブバーリンダガレージの代表林田正樹さんに来てもらいました。
はい、はい、こんばんは。
先週はね、火事もあって移転してなんて話をちょっと聞かせてもらったんですけど、今週はですね、代表の林田さんのことも聞かせてもらおうかと、はい、まあそう言ってますけどね、私たちの付き合いが意外に長いので、
そうなんですね、
アーティストなんですよ、ね、活動歴なのよく分かってるんですけど、なんかユッキー逆に聞きたことあります？
3回目の登場ということで、はい、ゲストコーナーにも2月の7日に来ていただきまして、はいはい、
リンダでね、
そうなんですよ、
新人バンド、リンダ、
ね、新人ですからね、
もう通い詰めていただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
たきみさんと出会ったきっかけって何だったんですか？
出会ったきっかけはたきみの前 のバンド、
レイドハッカー、
レイドハッカーを見に行った時に、その時挨拶してるんで、そこが最初の挨拶して、
うん、
その子なんだっけね、
その子ね、何ですかね、うん、でも自分から言うと、うん、もうすでにオートボーズのデビューって早かったでしょ。
あ、うん、1989年
ね、メジャーデビューして、うん、だからもう自分なんかがこうライブハウスでこうやり始めみたいな時にはもうすでにメジャーデビューしてたんでね、うんうんうん、なかなかこう、うん、一緒にライブをやるみたいな設定はなかったです
よね。なかったね、
うん、
それでその後なんかあっただろうと思うけど、うん、まあ新しい記憶ではね、うん、タケミの方からバンドをちょっと作りたい、
あ、そうです、そうです、
うん
うん、クールスのボーカルだった水口晴之さんのね、そうあれですよ、ピッピさんがデビュー40周年かなんかの記念バンドをプロデュースのオファーもらって、それでこうメンバーもじゃあ自分が考えるっていうことでね、それでもうこれベースはやっぱりもうこれはと思って、
もう本当に武見は本当ありがとうね、もう押してくれてね、
いやいや、もうねイメージしてたのね、ぴったりでしたからね。
もういろいろなバンドもやられて、まあ、今回はリンダで、ね、今月頭に来ていただいたんですけど、ライブハウスの代表でもいらっしゃるじゃないですか、はいはい、今一つだけ選ぶとしたら何をしてる時が一番楽しいですか？
やっぱりね、その新しく作ったリンダのライブをしてる方がやっぱり楽しいですね。
まあね、うん、始まったばっかりで、
そうそう、新鮮さみがちょっとやっぱありますからね、
うんうん、じゃあライブをやるっていうのがもう一番の楽しみ、
う
ん
う
ん、
そうです、はい、
だからオープンの時にツアーに回られて、う
ん、ツアーに回るんですね、
はい、ライブハウスに、
うん、そうね、
なるほど、はい、謎が解けました、
はい、ライブの方がいいですね。
でもめちゃくちゃ年間ライブやってるんじゃないですか。
そう、
結構いろんな、ね、いろんなバンド、
うん
うん、どれぐらいやってるんですか、年間。
年間ね、
半分ぐらいやってる。
いや、そこまではない、3分の1ぐらいかな。
あ、でもね、やっぱりこう年齢的なことを考えると多いでしょ、うん
うん、そうね、
うん、意外にほら、まあ、みんな結構ちょっとこう、うん、
削っていくから ね、
うん、そうそう、
なんかね、ピークの時は5バンド ぐらい、うん、あの掛け持ちでやってましたからね。
ねえ、
はい、
あのプロとしてミュージシャンで、うん、バンドをやっていらっしゃると出演される方々を見て、うん、あここもうちょっとこういう風にアドバイスしたいとか、
はは
なんかそういう気持ち出てきた時どうするんですか？
何も言いません。
いやもうそこはね、そう、うるさく言わない、
うん、アドバイス的なことはもう特に言いませんね。
うん、
うん、おそらくあの箱によっていろいろ違うわけですよね、うん、だからそこはねこっち PA の責任でもあるわけですよね、
うん
うん、だから一概本人たちはもうあの、ね、常に同じことやってると思うから、うんまあ、一概にそのこれだっていうことは言えないですよね、
うんうんまあ、あの自分がミュージシャンでもあるんだけど、うんうん、自分でねこういうライブバー経営してて、うん、アーティストがどうなってってくれると嬉しいですか、うん、そのリンダ・カレイジを公務にやってるアーティストが、
うんうんうん、あの年齢層がね高いですからうちは、
あその出演者ね、
うん、出演者の年齢層がもう、うん、ほとんど20代はいませんね。
あ、うんうん、そうなんですか。
だからまあ言ったらベテラン、
うん、
勢が多いですよね。だから、まあ、ぶっちゃけそこにはもうほらデビューするとかその羽ばたく夢よりも、まあ、それぞれがあのクオリティを高めるこう自分に対してっていうあのライブをやってると思うんですね、
うんうん、
だから、まあ、そこで間違ってあの40代でデビューしますとかそれはもうまた面白くていいんでしょうけどそんなことはないですからね。夢はもう夢は持ってますが、うんまあ、現実的な話全国デビューっていうのはないと思うから、
うんうん
まあ、それぞれ磨き上げてくれと、
うん、
それで動員をねどんどん増やしてもらえれば、
うん、
こっちも助かるっていう話になって
るウィンウィンで
そうだから要するにあのどんどん動員増やしてください。ね、はい、お互いのためにも。
まあまあ、
う
ん、大事。
ウィンウィンですよね。
大事。はい、そうですね。だんだんだんだん話がね、ちょっと変わってきて。
そうでしょう。
うん、まあまあ、それはそれで。はい。じゃあ、ここでですね、はい、今週のリンダ・ガレージのおすすめアーティストを紹介してもらいたいんですが。
はい。リンダ・ガレージ、最多出演回数を誇る。
おぉ。
ギラギラ・アキラですね。
ああ。最多
出演最多出演回数そしてあの月に1回ギラギラキラ企画でイベントやってるんですね、
うん、
毎月だからね、
うん、どういったアーティストっていうか、うん、こういうところが魅力のアーティストなんだっていうところありますか？
特にはないですね。
ないのかい。
ただねあのまあ好きなんだろうなと音楽が、
うん
あっちこっちでも自主企画をまたうちだけじゃなくやってるわけですよ、
うん、
で演者を集めてまあ精力的にああ好きなんだな、
うん、
いいことですよね、
うんうん、まあ確かにね、うん、
やっぱりギラギラしていらっしゃる方なんですか？
ギラギラしてますね。
あ、
うん、
名前の通りの
不謹慎の塊ですね。
あそっち系、はい、そうですか。
じゃあ曲をね
大丈夫かしら、
はい、大丈夫かな
聞かせてもらうんです
が、ヒヤヒヤするけどね。
曲紹介お願いします、
は
い、
ギラギラアキラで俺たちはロックの野獣。
ギラギラアキラさんで俺たちはロックの野獣でした、
はい、いやいやいやいや頑張ってるじゃないですか、
ね、ギラギラでした、
ねね、ギラギラしてるでしょ、いろんな彼はいろんなバンド をやってるんですよね、うん、原動ミサイルとか、
あ、
ええ、この前一緒に
そうなんですよ、この間ね一緒にライブもやったんですけどね、うん、まあ、ええ、元気そうで、
はい、
うん、
ギラギラしてましたか、
はい、まあでもね、私もかなりどれぐらい前かな、うん、30年ぐらい前から知ってますからね、彼のこと、おそらく早いもので、
うん
うん
うん、岡山出身、
うんうん、
それで上京して、うん、楽器屋にあるメンバー募集、
うん、
昔はこのピラピラって
ついて、ね、こうやって連絡先が書いてあってね、
うんうん、
それピッと取って、
ちぎって、
それでメンバー探して、うん、今じゃねここまで来たと、
うん、
素晴らしいです、
うん、まあ頑張ってもらいたいですね、うん、この先も ね、
はい、ぜひ
2週にわたって、はい、このコーナーどうもありがとうございました。
いや、こちらこそ本当にありがとうございます、
ね、また今度ちょっとリンダガレージ、うん、私も遊び行きますんで、
いないかもしれません。
いてだって前いるって言ったから言ったの、
言ってたっけ、
そういるって言ったのにいなくて、うん、
ごめん。
お祝いまで持っていって、あれ
10年目のごめん、
はい、10年前はごめん、
まあ、別にいいんですけど、
ぜひ次もいないでいてください、ね、
ちょっとこの際ね、もう、
行っても会えないっていう、
ね、ね、また今度ゆっくりね、
ゆっくり、はい、ぜひ
またお待ちしております、
はいはい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
西荻窪リンダガレージ代表林田正樹さんでした。
ありがとうございました。